それでは本題に入ります前に、会長のプロフィールを紹介いたします。会長は1939年北海道生まれ、1980年に21世紀における学習社会の予見を、到来の予見し、スクール、ギリシャ語でスコーレの意味でございますけれども、このスコーレにちなんで、国際スコーレ協会を設立の会長に就任。1999年8月に法人格を取得し、社団法人スコーレ家庭教育振興協会の会長に就任。文部科学省主催全国生涯学習フェスティバル学びフェア。これに1988年第1回から講師として現在も勤めています。現在、日本家庭教育学会顧問、社団法人家庭生活研究協会副会長、八島学園大学客員教授、国語問題評議会評議員など兼任されています。これから、著書には心の添えに、今、命の扉を開く、人生難問を解決する魔法の言葉など。先月の10月中旬でございますけれども、韓国の台北大学で、また12月の初旬でございますけれども、中国の北京人民大学で講演の予定でございます。世界を股にかけて活躍しています。それでは本題に入ります。男の責任と題しまして、長い間よろしくお
願いします。おはようございます。今日土曜日でございますから、お休み、ゆっくりご家庭でお休みをされる時間帯かと思うんですけど、こうして、こういう、まあ、堅苦しいというかね、真面目というか、こういう講演会に、こうしておいでいただいて、本当に、ありがたく、恐縮に、存ずる次第でございます。まあ、今も、お話ございましたが、スコーレというのは、もともとスクール、あるいはレジャーという言葉の語源のギリシャ語でありまして、今年はアテネで オリンピックが開かれましたが、ご存知のように、今から2000年ないし3000年前に古代ギリシャという国がありました。で、この時代に発展した文明、これをギリシャ文明と申してますが、このギリシャ文明とキリスト教がこの現在の西洋文明を作り上げてきたと言われています。で、日本はこのアジアにおいて最も早く西洋文明を取り入れ、そしてそれを吸収し、新しい文明国家を作り上げることに最も成功した国だとも言われています。まあ、いわゆる G7 と言いますけども、G7 の日本を除く国家は全てキリスト教国家であります。日本だけが違いますね。で、こういう、高度な文明が2000年ないし3000年前、日本でいうと縄文時代でございます。どうしてできたのかということになるわけですが、そこにその当時のギリシャ人の生活習慣、優れた生活習慣があったと考えられます。で、それは彼らは仕事から解放された時間に、まあ、日本で今流行りの言葉で言えば生涯学習ということになるんでしょうけれども、 まあ、宇宙はどうしてできているのかとか、まあ、人生における真理とは何ぞやとか、あるいは美というものはどういうものかとか、そういうことについて考えたり議論したり、またそういう、実際にそういうことに携わったり、こういう時間を過ごすことが、彼らの幸福というふうに考えられていたようであります。現にアリストテレスという学者の書いたニコマコス倫理学という、まあ、私なんか読んでも全く手がつけられない難解な本ですが、この中に、この我々にとってスコーレは人生の幸福と考えられるという一節が定められていることでございます。じゃあ、もう2000年も3000年前のそのスコーレというのは、それはなぜ21世紀の日本に、取り上げるのかということになるんですね。で、スコーレそのものは、ギリシャ時代の後、ローマ時代になって、スコーラ、あるいはリセレという言葉に変わりました。で、スコーラがスクールになり、リセレがレジャーになったんですね。で、まあ、どうしてかと言いますと、それは私はこの、日本人はある時期からすごく大事なものを見失ってしまっているんではないかという気がしてならないわけであります。で、私たちは、生きていく上で今日もおそらくほとんどの方が朝食を取られたと思うんですね。そしてこれが終わってお昼には昼食を取られますし、そして夜は夕食を食べられると思うんです。我々が自分の生命を維持し、健康を守っていく上で、非常に重要なのが呼吸と、そして食事であります。で、ところがですね、こういう体の持っている法則というものが、実は心にも存在するのだということを、日本人はいつか忘れてしまっているんではないかという心なのであります。で、例えば、赤ん坊が生まれます。そして、生まれた赤ん坊っていうのは、まあ、そのうちに目も見えるし、反応してきます。一生懸命赤ん坊をあやそうとする、喜びを、まあ、喜ばそうとします。で、赤ん坊が喜んでこう反応して手をバタバタしたりいろいろすると周りが喜ぶ。それを見て今度は赤ん坊は自分から進んで周りを喜ばそうとします。で、こういうコミュニケーションっていうのはすごく大事なわけで、で、存外忘れられていることなんですが、この最初の3年間、5年間、7年間、七五三って言いますけど、このわずかのこの最初の年月のこの親とのコミュニケーションというのは、その子が今後50年、70年、80年生きるためのエネルギーを、この自分の中に蓄えていく非常に重要な期間なわけであります。で、この最初の数年間の周りとのコミュニケーションによって十分にこの子はですね、生きるためのエネルギーを満タンにして、そしてだんだんと独立した一個の人格へと向かって成長していくわけです。この周りとのコミュニケーションによるこのエネルギーの獲得です。これが心の食べ物であります。しかし、こういう肝心なことが案外忘れられる。私は、 この間も韓国に行ってきましたけど、日本以上にあちらは少子高齢化が進んでるんですね。とにかく子供が生まれてもとにかく早く早い段階で塾に行かせる、その塾の費用を稼ぐために母親が働きに出る、日本以上にすごいなと思うんですよ。子供にその心の食べ物を与えるという発想が完全に欠落しているわけです。で、これはどういうことなのか。で、私は話が、飛びますけれども、やっぱり昔もいじめってのありましたよ。自分もいじめられたり、またいじめたりしましたですね。で、そういうことを繰り返しながら人というものはだんだんと成長していくんだろうと思うんです。で、学校から帰るときに明日はもう学校に来ないと。俺はもう絶対行くもんか。こういう気持ちで、帰ってたわけですね。で、ところが家に帰って、昔は子供は勉強さえすればいいっていう時代じゃないです。もう買い物には生かされるわ、いろんなことがあります。近所の友達とも遊んだり、弟と喧嘩したり。で、夕方近くになったらお風呂行ってきなさいって言って、銭湯へですね、友達と行って。お風呂行ってわやって、それで帰ってきて、で、晩ご飯食べて。その当時は ラジオしかありませんね。で、そうやって寝て、で、朝になったら、いつまで寝てるのっていう、もう叱られて、それで起きて、それでご飯かき込んで、それで行ってきますって、しまって今日学校行くつもりなかったのにと思いながら、そのまま行っちゃって。で、そういうことを繰り返しながら、結局は、乗り越えちゃった。大体ほとんどの子供がそういう経緯をたどって、卒業したと思うんですね。つまり、昔は、昔の日本の家庭というのは、すごいエネルギーが強くてです。もういじめられたり、傷ついたり、もうしおれかかった子供が家に帰って一晩寝たら、元気もりもりで、もう何もかも忘れてまた、学校へ行く、あるいは遊びに出かけるという。そういう充満したエネルギーが日本の家庭がかつてあった。日本の金はかつてそういうエネルギーがパワーで、それがいつの間にか家庭にエネルギーがなくなったっていう語弊が非常に弱くなっちゃった。よそでいじめられても家へ帰ってきてもです、回復するだけのエネルギーを日本の家庭はいつの間にか与えられなくなっちゃう。こういう厳しい現実がある。で、どうしてか。それは、今、新潟で地震がまだ続いてますね。非常に気の毒な状況。そういう中で皆さん必死に力を合わせて、今朝ちょっとテレビ見てました、山古志村の人たち皆さんがね、こう協力し合ったりいろいろしながら何とかしようということにしてますね。宮古村の村長さんが、その山古志村の村長さんと握手してた、そういうシーンもありました。昔はこのなんていうかな、ああいう地震によって今は、ああいうことが起きてるんですけども、つまり、食べるもの、着るもの、住まいが不自由するという状態、ああいう状態は、昔はそれが普通だったんです。それが普通だったんです。だから、以前の日本人っていうのは、貧しさと戦う。まず生きていくために必死に、もうとにかく朝から晩まで、しゃにむねに働かなければ生きていけないという中で、人々は生きてました。 だから例えば昔の女性も電気洗濯機とか電気炊飯器とか何もないですよ。私の母親なんかもたくさんの山盛りのその洗濯物をゴシゴシゴシゴシやってましたね。そういうこの生きるための必死さというものが家庭の中に充満して、だから子供なのに愛情もへったくれもあるもんか、とにかくそのまごまごしたら食っていけないんだという、そういう中で一人一人が生きてました。だから子供に対してもですね、学校行かん、若いな、やる気がないだろうって言って叱り上げたですね、バカバカバカってそれで明日から行くぞって、それで子供は立ち直っていった。子供もエネルギーがつく。ところが1960年から70年、日本が経済的に成功してですね、どんどんどんどん生活レベルが上がってきました。日本には原材料ないけれども、よそでどんどんどんどん原材料を輸入して、そしてそれを優秀な製品を作って、そして海外に売りに出す。そして営業マンが地球の隅までそれを売り込み、もう動き回る。で、そしてお金が日本に入ってくる。で、日本はアメリカに次ぐ第二の経済大国。ここまでは良かったです。そして日本の経済成功は、経済的な成功はそのまま社会保障の充実となりました。つまり失業保険、医療保険、国民がそれこそゆりかごから墓場までと言います、生まれてから死ぬまでの国民の命を国家が最大限に守ろうという国に変わったわけですよ。こういう国は地球で一握りです。我々はこの中にいるからそれが当たり前です。こういう国は外へ出る一握りです。必死で働く必要なくなった。サラリーマンは気楽な家業と来たもんだっていう植木仁の絵が、本当に幸せな社会ができた。そして女性は手に赤切れをこしらえなくても子供を育て、そして家庭を営むことができる非常にいい社会になった。と同時に日本人の気質も変わりました。とにかく必死で働く必要がなくなった。いや、そんなことはない。俺は必死で働いてるという方も皆さんの中にいらっしゃるでしょうけれども、やっぱり必死さの中身は、それに伴ってやっぱりですね、いろんなものが変わってきました。サザエさんの漫画映画、アニメ映画ですが、東京は8チャンネルですよ。日曜日、6時半からでしょうか。ありますね。昔はサザエさんはあんな顔じゃなかったですよ。もうちょっとキュッとこう締まってね。もっときつかったんですよ。お父さんも、お母さん。登場人物の顔がもうちょっと締まってました。でも、日本が経済的に発展したある時期から、登場人物の顔が全部変わりました。今の顔。そして、 そういう流れの中で日本の家庭からエネルギーが次第次第に失われ、子供が学校へ行かなくなる。非常に打たれ弱い子供がどんどんどんどん育ったというふうになりました。何が失われたのか。それは、物は豊かになったんですが、口に入れる食べ物には不自由しなくなりました。しかし、必死に生きる必要、必死に生きなくてもそれなりに生きれるようになったために、繰り返すことになりますが、エネルギーが低下した。体と同時に心も食べ物が必要だということに思いをいたすことがなかったんですね。昨日も私は京都行ってきたんですけど、お役所に勤めてる女性の子供が、生まれてね、ちょっと問題が出てきた。で、職場を辞めようと子供のことに専念しようと思ったら、まあお母さん、ご主人のお母さんから反対があった。もったいない。そらそうでしょ。一生保証されてるでしょ。これはご本人の。みんなそう考えてきたんですよ。子供が生まれて、お母さんがある程度の能力が働いて、しかし、いろいろ問題が出てきて、どうしようか、やめようか、もったいない、食べない方がいい。大概そうです。ところが、子供の教育というのは、考えてみると、その子の一生の運命を、に預かる仕事ですよ。どういうふうに育てるか。一人の人生に関わる仕事です。辞める辞めないは別として、仕事の性質から言うと、会社の仕事、職場の仕事、一部です。全体の中の部分でしかない。育児というのは、その子全体の運命に関わる仕事。だけど今まで日本人のほとんどは、子供はなんとかなるだろうやって言うんですよ、働いて。そして今、日本の社会はいじめも多い。いじめよりも不登校の子がすごく増えてますね、小学校、中学校、高校。それだけではない。これだけ豊かな社会になったにもかかわらず、自殺者の数が3万人をはるか超えた。しかも欧米の自殺者は若い人が多いんですよ。日本の場合は中高年が多い。3万人の自殺者がいるということは、同じだけの自殺未遂者がいるんですよ。その10倍の自殺願望者がいるんですよ。どうしてこうなったか。それは心の食べ物をきちんと取って生きるということをみんな忘れてる。三食取るんだったら心も同じように取れ、心の食べ物を取らないと自分の人生というものは全うできませんよ。これ忘れてるんです。で、よその国へ行くと、例えばアメリカへ行くと、心の食べ物。これはまあ、信仰ですよ。イスラム圏に行くと、コーラ。どこの国でも心の食べ物を持つことが、これが普通になっているんです。信仰というか。しかし日本では、 宗教っていうことになると、非常に、日本の場合、宗教的なコンセンサスのない国ですから、特定の宗教ということになっているわけです。そうなると私は、宗教に代わる何かないか。それで、まあ、おかげさまで、あの時もおかげさまでっておかしいけど、イエスの説いた言葉と、釈尊の残した言葉と、孔子が論語に残している言葉、それからプラトンが、伝えているソクラテスの言葉、随分違います。違うけれども、ある一定の方向を説いていることが違う。そこで共通するもの。それを整理して、今の我々の生活に即して、自分たちの生き方というものを考えることができないか。これがスコールです。で、今日のテーマは、男の責任ですか。小寺さんも偉い。まあ、これ非常に微妙なテーマなんですよ。ジェンダーフリーってご存知かと思うんですけど、男らしさ、女らしさ、まくそうっていうことなんですよね。滋賀県のある市で母親講座の講演を教育委員会にお願いしましたが、教育委員会は OK したんですけども、それが、なんか向こうの、あれに出ましたらですね、一問がつく。母親講座、男女差別ではない。子供を育てるのは父親も同じではない。教育委員会、だから困っちゃうね。それで、これはいいんですけど、そのクレームがつくのが一番困るんです。ただまあ、次回からじゃ家庭教育講座にすればいいじゃん。です。だけれど、現実に子育てで困っているお母さんがたくさんいるわけです。こういう人たちに、やっぱり手を差し伸べることをしていかないと、現場としてはですね、本当に子供の問題大変ですから。でも、現実には一方において母親はのあり方っていうと、目くじらを立てる人たちがいることも事実です。で、私は、皆さんのお手元に、今日お父さんの実家状という青い印刷物が言ってると思うんですけれども、これは日本家庭生活研究協会というところで出したんです。で、私が編集の責任者になったんです。で、そちらの方の私は副会長をしてまして、で、今度、まあ、今会長している小山さんという方は経団連の元の専務理事なんですけど、お年ですので、まあ、来年で下ろしてくる。で、来年は、坂東真理子さんっていう、この内閣府の男女共同参画局の元の局長さん。昨年の3月、埼玉県の知事選に出て、ダメだったんで。で、まあ、今、昭和女子大学の教授をされているんですが、この坂東さんに、とりあえず、まあ、家庭生活研究協会の理事になっていたので、で、次期会長に一つになってください。ということで、まあ、お引き受けをいただいたわけなんですが、私は、スコレの方の会長だけで結構なんで。で、この坂東さんっていうのは今の その男女共同参画推進の、もう、それこそ、中心の人。で、ところが同じ男女参画、いわゆる男女の差別なくしましょうという、これは社会的な展開の中で、この健全な市民社会を作っていく上で当然のことなんですけど、それもいろんな人がいるわけですよ。すごい過激な人がいるんですよ。で、坂東さん自身は非常に、豊かな常識を持っている方で、で今度、月刊スコーレ、対談をいたしました。今日は、お手元にないかもしれませんが、月刊スコーレ、今対談しているのは横浜の市長と対談3ヶ月続いたんですが、その後、坂東さんということになったわけです。で、結局、その、この社会に出た場合に、日本のやっぱり会社ってのは差別があるんですよ。私の娘が、学校出て、そして外資系の会社に勤めました。で、ドイツの銀行に入って、それで何年か働いて金貯めて、で、フランスに自分で留学して、経営学、また日本に帰って、また外資系の会社に勤めたんですよ。今度結婚したんですが、なぜ外資系か、差別がない。だから、やはりこの辺日本はまだ遅れてると思うんですよ。ただ、そういう、問題とこの家庭の問題がごちゃごちゃに一緒にされているということが日本の不幸だと思います。遅れている社会というのは男は仕事、女は家庭じゃなくて、男であれ女であれ一個の個人としてその人の能力とか才能とかチャンスに応じてその人が伸びていく、これが健全な社会だろうと思うんですよ。ところが、人間の原始的な部分、動物的な部分。家庭というのは、いわば人科の動物の子として生まれたものが、尊厳な一個の人格を備えたものに育つ、そういう人間の巣です。じゃあ人間とは何か。我々の人間の体の大半は植物であり動物ですよ。人間を他の動物とか植物をことにしているのは脳の一部ですよ。一つ新しい脳が出来上がった、それだけ。皆さんご存知のように、我々の背骨の上に、一つ、この、一番の原始脳という。これが我々の体をコントロールしてくれているわけです。で、爬虫類の時代まではそれが続いた。で、もう一つ、ところ爬虫類っていうのは、卵をたくさん産みますよ。で、たくさん卵を産んで、そして育てて、かなり外敵に食われる。で、今度はお腹の中に卵を産んで、お腹の中である程度育てて産み落とすという。これが哺乳類です。この時に爬虫類になかった脳がもう一つできたんです。それからさらに四足動物がさらにこの地球の中に生き延びていく上で、脳を進化させたのが人間。だからチンパンジーと人間の脳の違いって、どれぐらいかお分かりですか？災難は突然やってくる。分かりませんよね。 遺伝子レベルで90ね、学説でいろいろあるんですが、99って何歩まで変わんないんですよ。ほとんどわずか3万年か4万年の違いで脳がちょっと違う。じゃあチンパンジーの子育てはどうしてるか。お母さん猿が抱いてるじゃないですか。しっかり、ね、子供をしがみついてます。で、時々パッと出て、何かあったらまたキャッと母親の胸に飛びっこを書いてます。つまり、人間は人間であるけれども、やっぱり、ある動物の部分と重なっているんですね、当然。ところが、人間と動物の決定的な違いっていうのがあります。社会行動として。二つあります。それはどういうことかというと、今から何十年前でしょう、3、40年前でしょう、吉田松陰という人がいました。この人は、まあ、有名な倒幕のね、長州藩の志士たちのお師匠さんです。29歳で、当時の年で30で死んだ。で、彼は自分の弟子たちに7つの規約というかルールを教えたんですね。その一つの中に、人間が動物と違っているのは、一つは親を大切にする、一つは自分の帰属する社会へ その忠誠心、この二つを語っていたんです。人間が他の動物と違うのは、そのいわゆる道理を実現するため、道理を実現するためには親を大切にする、そして自分が帰属する社会への忠誠心を持つ。今の言葉で言えばそういうことを説いた。で、動物は子供を産んだ母親が子供のために、子供の危機に自分の命を投げ出すということはたくさん過去の実例に残っています。ディッケンズという短編小説、彼が犬を連れて散歩に出た時に、道端になんか黒いものが落ちる。で、連れてた犬がそのそばへこう、なんだろう、こう、途端に、ピューッとつぶてのようなものが、この犬のこの鼻先をピューッと突き当たる。で、また、ピューッと襲いかかる。さすがの犬もこう、後ろへ行く。やがて、それは、バタッと目が落ちました。死んだわけです。地面に最初落ちてたのは子スズメ、襲いかかったのは親スズメ。動物の世界にそういう話いくらでもあるんです。だから彼はそれを感激して小説、短編小説を書いてます。だけれど、親のために子供が何かするという動物の物語というのはないんですよ。だから動物の行動と人間の行動の違い、一つそれが、もう一つは仲間のために自分の命を捨てるという動物は、そういう動物の行動もない、存在しない。それに近いことは若干ありますよ。蜂なんか見ててね、蜂の巣を守るとかあります。自分が帰属する集団のために。ですから まあ、要するに、人間が人間らしい心を、この、持つ過程で、持つ上で、家庭の家族関係というのは、ものすごく大事なわけですよ。単なる動物に近い子として育つのか、家族との関わりの中で立派な社会性を備えた人格になっていくのか。で、人間性の豊かな心というのはどうして培われていくのかということを考えてみますと、人の喜びを自分の喜びとし、人の悲しみを自分の悲しみとする心だというふうに考えることができる。いや、そういう心ってのはどうしてできるかというと、やっぱり結婚したカップルがスタートじゃないですか。夫は妻の喜び、妻の悲しみを自分の喜び、悲しみとする。妻も夫の喜び、悲しみを自分の喜び、悲しみとする。少なくとも結婚とるじゃそうでしょう。それから先は知りませんよ。だけど、夫の喜びは我が悲しみ、妻の悲しみは我が喜びっていう夫婦は、これはもうね、不幸の最たるものです。やっぱりそれが基本じゃないですか。人の喜び、夫の喜び、悲しみは自分の喜び、悲しみです。子供を育てていく上でもそうじゃないです。子供の喜び悲しみを親の喜び悲しみとする育て方が基本です。今、ところが、親の喜び悲しみを子供の喜びと悲しみとする子育てが多いんですよ。こういう育て方をすると子供は親に何も言わなくなる。本音を言わないんですよ、親。昨日まではいい子だった。ある日物を言わなくなる。学校にも行かない。何を言っても固く口を閉ざして黙ってしまう。ですから、この家族関係というのは、一個の人格が育つ上で、ものすごく重要な意味を持っているわけです。ところが、これまでの大方の日本人は、私も含めて、子供のこと、なのお前やっとけ。俺は忙しいんだ。大概はこれで来てるわけです。でもね、実は先ほどちょっと触れましたけれど、もう日本が経済的に成功して社会保障というものがある程度整った、この時に実は日本の父親の役割というものが変わったんです。変わったんですよ。それまでの日本の父親は、古い言葉で女房子供を路頭に迷わせないのが男の大将だ、こう言ってきた。いや、路頭に迷っても国が救う社会になっちゃった。だから俺は働いて給料を入れればそれで父親としての役目は済んで、男としての責任はそれで果たしてるんだっていうのが通用しない日本の社会になった。ほとんどの父親はそのことに気づいてない。つまり、体に入れる食べ物ではなくて、心に入れる食べ物を父親が運ばなければならない時代。これが豊かな時代の父親の役割なんだ。もちろん母親もそうです。 そういうことなんじゃないかなという気がします。ガラッと話が変わりました。16世紀、戦国時代ですね。この頃に、アジアの、これはフィリピン。こちらからですね、一人の、キリスト教のカソリックですね、カソリックの宣教師が、日本に来たんですね。で彼は、あの当時、フィリピンとか、あの周辺ですね、あの地域で一生懸命キリスト教の布教をしてたんです。あの時代はいわゆる大航海の時代ですね。どんどんどんどんアジアに進出してきてたんです。で、キリスト教は、こういうことを言うと批判されるけど、結果として植民地を作る一つの役割をあの当時において歴史的には担ったんです。一人の宣教師が日本にやってきました。鹿児島出身の元の武士がね、と出会ったんです。フィリピンから。彼はもうアジアっていうのはもう文明が全くない野蛮な。自分たちの常識が通用しない。高い道徳水準を持ち得ていない。もうどうしようもない連中だっていう、こんなとこでやってもどうなんだろうかっていう気持ちで。で、その一人の日本人との会話を通じて、日本という国に興味を持って、で、鹿児島に入ったんですよ。びっくりした。すごく。キリスト教、クリスチャンではないけれども、我々と同じレベルの道徳水準を持った国民がここに存在する。で、彼の後に来た、また、宣教師じゃない。もうちょっとランクが低い人。これも、彼も本国に手紙を送った。アジアに白人がいる。アジアに白人がいる。我々と同じ文明ではないけれども、それに類する文明を持っている人たちがこの国にいる。これが日本発見なんです。西洋史における日本発見です。その後、どんどん日本にやっていきます。みんな似たような感情。でそれから約300年後、幕末にやはり、今度は、あれですね、黒船がやってきて、国を開いて、で、どんどんやってきました。同じような感想から。イギリスのね、アメリカの大使でハリスっていう。彼は、ちゃんと書き残しているのを読んでいますとね、こう、人々が、いろんな人たちと会うと、みんなが幸せそうだって。見たらわかるじゃないですか、雰囲気。で、私なんかからすると歴史で習った感覚だ。明治維新前夜でしょ。日本人もそれこそ大変な大騒動の中だっていうイメージがあるじゃないですか。ところが彼は、一人一人が幸せそう。この国は今、質素と正直の黄金時代だ。 どの国にもいました。そういう言い方をしてるんですね。シスとシロシの黄金時代。いや、この国を開いて外国の文明を取り入れることが果たしてこの国の人々に幸せをもたらすと疑問に思う彼の総会。でも日本はどうしようもないですよね。とうとうたる外国の流れの中で明治締めて国を開いて、そして生き延びるためにいろいろ戦争して、最後この間1945年にアメリカに敗れた。でもその中でまた経済的には立ち直った。経済的には立ち直った。今私がなぜその戦国時代幕末の頃の話をするか、その頃の日本って貧しいんですよ。餓死者がどんどん出た時代ですよ。ところが彼らは貧乏と付き合う術を知っていた。貧乏の中で幸せに生きる術を知っていた。今私たちは豊かさと付き合いながら幸せに生きる術を自分たちで掴み取っていく必要があるわけ。いや、俺たちは、豊かじゃない、貧乏だ。いや、豊かなんです。自分たちは豊かな時代に生きているという前提に立って考えないとダメですよ。日本人の貧乏は世界に通用しないんですよ。貧乏じゃないんで。その証拠にこの中で継ぎ当てをしている方いらっしゃいますか？昭和30年代を境目に日本人は継ぎ当てを切るものを、着なくなった。次当てが来たのか、次だったのか、次当てしたのか、着なくなった。子供たちは我々の鏡です。会社に勤めて、社長は騙せる。同僚も騙せる。上司も騙せる。老母も騙せる。しかし、親の本質というものをよく見て育っているのが子供なんです。子供の目は神の目だ。世の中を騙せても子供の目は騙せないし、どんな立派なことを子供に言ってもですね、素通りです。子供が見てるのは自分の後ろ姿です。後ろ姿には騙しようのない本音があるんです。だから私は、我々は別にね、聖人君子になる必要はない。だけど自分の生活の中で、やっぱり心の食べ物を我が子に、素晴らしい子供の心、食べ物を与えるというこの一点を、どういう形で作り上げていくか。守って。これを忘れると、やっぱり必ず子供に仕返されるし、それが今のいろんな問題じゃないでしょうか。私はそう思っています。どうぞですね、まだ今日はいろいろな方々がいらっしゃいましたけれども、男の責任というテーマに果たして沿う話であったかどうか分かりませんけれども、以上申し上げまして、私の話を終わらせていただきたいと申し上げてございます。あと、今日は11時半までということになってますので、この後皆さんからご質問なり、あるいはご意見なり、いや会長の言うことはちょっとそこ違うんじゃないのとか、こういうところは疑問だとか、こういうことについてもうちょっと詳しく話してくれということがありましたら、一つ後で挙手をしてご発言をいただければ幸いかと思う次第でございます。一応私の話、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。